まず心エコーとはどういうものなのか、何をする検査なのかというところから教えてください。
はい、心エコー図検査あるいは心臓超音波検査と通称しますけれども、周波数が 2.5 から6メガヘルツ程度の超音波の反射波を動画にして可視化する検査です。で、どういうものが見えるかといいますと、心臓の動き、それから心臓の弁の動き、から心臓の弁の逆流がないかどうか、そのあと血流のですね、流速を測る、そういったさまざまな計測項目があります。で、心臓全体をですね、広くスクリーンできる検査です。
血流なども見えるんですか？
はい、血流はカラードプラー法という、これは1983年に日本の会社がですね、初めて世界に先駆けてつけた装置なんですね。これは日本由来の装置で、それが出まして、弁膜症の逆流はそれでもう即座に診断できるようになっております。
エコーは体への負担というところはどうなんでしょうか？
はい、これは妊娠されている方はもう超音波検査が主体になりますので、その通りもうほとんどその被曝はないですし、超音波ですので有害的なその作用というのはないと言われております。で、繰り返し検査が行われると非常に利点があります。
この検査、何がしかで皆さんも受けている方も多いかもしれませんけれども、実際どのように行われるのかというところを聞かせてください。
はい、上半身を脱いでいただきまして、検査員に着替えていただきまして、それで超音波ベッドに寝ていただきまして、左胸の心臓のちょうど上の部分あたりにゼリーを塗って、その短触針というものですね、プローブというものを当てるということになります。それはなぜゼリーを塗るかというと、超音波の通りを良くすると。超音波は空気とこの骨の反射というのは非常に苦手ですので、それをなくするということがあります。
見えにくい場所というのも当然出てきますよね。
はい、いろんなアプローチ部位がですね、各種ありますので、その患者さんで非常にきれいに見える部位を即座にエコー技師さんが見つけてですね、検査を行うという体制になっています。
腹部であったり、こういろいろなところでエコーというのは取る機会があったりしますが、私たち素人目には、画像どうぞ一緒に見てくださいと言われても、何が何だか先生わからないの。よく先生たちこう見てくださっているなと思うんですが、先生たちの中にも技術というんでしょうか、はあるんですか？先生によっての差というのは。
これはですね、今ですね、心エコーに関しては非常に優秀なソノグラファー検査技師さんがいまして、心エコー専任技師とかおりまして、そういう方がまず標準でやると、医者がやりますとですね、やっぱり経験の差が出てくるので、普通の経胸壁心エコー検査はソノグラファーがまず行うっていう、いわゆる個人差を少なくするという体制で臨んでおります。
ところで、この検査のほかに心エコーというのはどのような場面で用いられるんでしょうか？
はい、経胸壁エコー以外にですね、心臓裏から見る頸食道エコー、これは胃の内視鏡と同じような処置で、ゼリーとスプレーで麻酔を行いまして、心臓裏から見ると、これは非常に心臓の中の血栓とか心臓弁膜症を非常に詳細に見れます。ただこれは医者が行わなければならない検査で、これは医者がもうとにかく行っております。
頸食道エコーというんですね。
はい、
これはじゃあ先ほど伺った左胸にゼリーを塗って、所要時間20分30分というのとは違って、ちょっとこう、
そうですね、
麻酔をして、
そうですね、
体の中に
この麻酔の前に鎮静の薬の注射をする場合もあります。患者さんの苦痛をできるだけ少なくすると。
どこから入れていくんですか？
これは口からですね、咽頭を介してすぐ食道 ありますね。その辺に管を入れてって心臓裏から見るという。でこの頸食道エコーはですね、非常に今カテーテルの弁とか心臓の構造を治療する方法が盛んになっておりまして、岩手医大はものすごい数を今やってるんですね、各種治療で。この頸食道エコーが必須になってですね、だから集中のモニタリングでも用います。
そうなんですか。この頸食道エコー、またこの心エコーを通してどのような疾患が見えてくるんですか。
まず一番分かりやすいのは心臓弁膜症ですね。狭窄があるとか逆流があるとかですね。それからあと心臓の機能、心不全ですね。心不全で来た時に心臓の収縮する力がどのくらいかっていうことでまず分類されてるんですね、新しいガイドライン。そうするとこの左心室の屈出率、これが50、そうですね、この収縮するパーセントですね、だいたい正常が50から80%ぐらい、 100% っていうのは残血がゼロになる収縮ですから、そういう収縮はないんですけどね、ですから50% あるかどうかっていうのは非常にまず大事なそのターニングポイントになってます、はい、でその左室屈出率は心エコーでまずすぐに評価するっていうことなんで、救急の場でも非常に大事になっております。
その他に心筋症なども分かるんですね、
はい、これは拡張型心筋症ですね。これは収縮能が低下する病気ですね。これは心エコーがまず最初のそのスクリーニングで診断するための重要な検査になります。それから肥大型心筋症、これは心臓の筋肉がむしろ厚くなってくる病気ですね。これも一部カテーテル治療が行えます。でその場合も心エコーでの所見、あとは心エコーをガイドにしたカテーテル治療というのは必要になってきます。
心エコーというのはその全ての元になってくるんですね。
まあ心疾患を考える場合、あるいは疑える場合にはですね、まずスクリーニング検査として非常に大事な検査になって、
そして先生、心臓にはこう先天的な疾患を持ってるっていう方もいらっしゃいますよね。
これは本当に先天性心疾患はですね、岩手医大が得意とする領域の一つです。これは循環器小児科医、それから小児心臓外科医というのは専門にしている先生方がおりまして、外科的な治療あるいはカテーテル的な治療両方とも非常に盛んに行われております。でそのためにはもう心エコーは必須な検査です。
小児とおっしゃいましたけれども、もう体内の段階で心疾患が分かっていて生まれてきて、そこからの処置というのも多いようですね。
はい、生前診断が盛んに行われてます、ね、その辺は産婦人科から小児科にかけてですね、非常にその
連携というかチーム医療ですね。
そうですね、はい。
その他はどうでしょうか。
その他ですね、今高齢者の方の全身麻酔手術が行われることが多いんですね。70歳以上80歳以上、そういう場合はですね、やっぱり胸の写真、心電図、血液尿検査以外にですね、心エコーで心臓のその収縮する力がないかどうか、重症な弁膜症が中に持ってないかどうかですね、そういったことでスクリーニング依頼が多くなっております。それからあと抗がん剤の治療の前後は必ずこの左室収縮能を評価しなきゃないということになっておりますので、非常にその検査数も増えております。
ところで先生、ここまでのところでだいぶ心エコーについてエコーの力というのが素晴らしいというふうに思ってお話を伺ってきたんですけれども、心エコー、ゼリーを塗って左胸のところに機械を当てるのか、また麻酔をして頸食道エコーになるのかというのは、これは患者様によ
って、そうですね、どういう疾患によるかですので、その疾患によってさらに頸食道エコーを追加するかどうか。
第一関門は心エコーで、
そうです、頸胸壁心エコーがまず基本ですね、
はい、でも少し深く見たいという時に頸食道エコーを提案なさるという、はい、この日によっては先生も 3件も4件も。
あ、もう心エコー装置5台で行っておりますので、もう朝から夕方まで技師さんあるいは医師が行っております。